どうぞもう一度伝道者の書をお開きいただきたいと思います。一章のところから御言葉を取り次ぎたいと思います。この伝道者の書というのはイスラエルが最も栄えた時代に支配したソロモン王によって書かれました。このソロモン王はですね、イスラエルの王様となった時に祈りによって神様からですね、知恵の心とそして判断する心を与えられたと聖書の中に書いております。そしてですね、シェバの女王というのを方を聞いたことあるでしょうか。歴史の中で有名な女王、南の国の女王としてですね、出てくる方なんですけれども、このシェバの女王がソロモンの名声を聞いてはるばるですね、イスラエルの国までやってきたということが残っているわけですね。そしてその時にシェバの女王はこういうふうに言ったわけです。彼女は王に言った。私が国であなたの事業とあなたの知恵とについて聞き及んでおりましたことは本当でした。実は私は自分で来て自分の目で見るまではそのことを信じなかったのですが、驚いたことに私にはその半分も知らされていなかったのです。あなたの知恵と繁栄は私が聞いていた噂よりはるかに勝っています。なんと幸せなことでしょう。あなたにつく人たちはなんと幸せなことでしょう。いつもあなたの前に立ってあなたの知恵を聞くことのできる家来たちは、とこのようにシェバの女王はソロモン王に対して称賛の言葉を述べているわけです。まさにソロモンの知恵というのは神様からいただいた賜物であるということを聖書は書いているんですね。まさしくそしてその知恵は彼の権力とその力を支える杖となっていきました。彼の生涯、ソロモンの生涯は莫大な富と繁栄、そして名声にあふれたものであったわけです。そのソロモンが書いたのが今日学ぶところの伝道者の書、そして今祈祷会の方でですね、箴言というところを学んでいるんですけれども、箴言もほとんどがこのソロモンが書いたものであり、ソロモンが語った格言であるというふうに言われております。この伝道者の書の一章のところからですね、この書き出しのところ、空の空、伝道者は言う、空の空、すべては空、この書き出しに私たちは驚かされると思うんです。別の訳、日本語のですね、聖書の訳では、なんという虚しさ、なんという虚しさ、すべては虚しい、というふうにですね、この新共同訳の方では訳しております。新改訳の方では空の空と訳しているんですけれども、空の空という言い方は、どういうことかというとですね、よく他の箇所では王の王、主の主というふうにイエス様のことを言ってますね。あれは王様の中の王、主の中の主であるということですね。最上級の言い方なんです。ここも実はヘブル語の中でそういう言い方なんです。空の中の空、つまりもう本当に最も虚しい空であるという書き方をここではしているわけですね。そしてその虚しさは何を言っているのかということをソロモンはこの一章からずっと語っているわけです。まず何が虚しいかというと、一章の3節を見てください。火の下でどんなに労苦してもそれが人に何の益になろうと、労働の虚しさ、労苦の虚しさということを書いているわけです。そして一章の9節に行くと、昔あったものはこれからもあり、昔起こったことはこれからも起こる、火の下には新しいものは一つもないと、何も私たちのこの世界の歴史の中では変わるものがない、新しいものがない、私たちの思うことはもう2000年前に住んでいた人たちも思うことであるし、私たちがしようとすることは昔の人たちもしようとしたことだ、火の下には何も新しいものがない、自分は何か特別なものであると私たちは思いたいんですけれども、いや私たちは世界の中の一人であって特別なものでも何でもない、人間として生まれてきたものであるんだということを言ってるんですね。また2章の1節に行くと、私は心の中で言った、さあ快楽を味わってみるがよい、楽しんでみるがよい、しかしこれもまたなんと虚しいことかと言ってます。 2節に行くと、笑いか、馬鹿らしいことだ、快楽か、それが一体何だろう。昨日もですね、ちょっとお笑いのテレビ番組がやってて、私ちょっと見たんですけれども、笑いか、馬鹿らしいことだと、そのまま冷めて書いておりますね。今あることは昔もあったことであり、笑いを私たちが持ったからとして、快楽を持ったからとして、それが何だろうかと言っております。また2章の11節、しかし私が手がけたあらゆる事業と、そのために私が骨折ったロークと振り返ってみると、なんと全てが虚しいことよ、風を覆うようなものだ、日の下には何一つ益になるものはない。ソロモンはたくさんの事業を手がけました。もう莫大な富を得たんですね。貿易から彼は益を得たんですけれども、そういった自分がしたロープ一切が虚しかった、風を覆うようなものだというふうに悟って彼は書いております。そしてもっと皮肉なことを彼は書いてるんですけれども、4章の2節と3節を見てください。ソロモンの大きな皮肉だと思うんです。4章の2節、私はまだ命があって生きながられている人よりは、すでに死んだ死人の方に祝いを申し述べる。またこの両者よりもっと良いのは、今までに存在しなかったもの、火の下で行われる悪い技を見なかったものだ。今生きている人よりももう死んだ人の方がなんと幸いであろうか。この世での苦しみや災いに遭わなくて済むんだから。またもっと素晴らしいのは、生まれてこなかった人の方がもっと幸せだということをソロモンは書いてるんです。それはこの世が虚しいということを彼は言って、この虚しさを味わわないで済むことほど素晴らしいことはないと、そこまで彼は書いてるわけですね。本当にこのソロモンの書いた伝道者の書は不思議だなと思うんです。この空の空という言葉を聞いたときに、日本人の皆さんはおそらくですね、あ、これは仏教の言葉と似ているなと思うんじゃないでしょうか。外国の方でもそういうふうに思われる方もおられるかもしれません。特にですね、般若心経と、ここにも書いたんですけれども、般若心経の中には同じようなことが出てきます。般若心経というのは仏教の教えをですね、262文字の漢字で表している、集積した経典なんですね。その中にはですね、ここに書いたように、色即是空、空即是色という、そういう言葉が出てきます。8文字の言葉なんですけれども、これはどういう言葉かというと、ソロモンの言葉に通ずるところがあるんですね。すべてのこの世の営みっていうのは、まさしく過ぎ去る風のように虚しくて、ただ繰り返されて、その後には何も残らないものだ。すべてのこの世の移り変わるものは本来の実体、実際にあるものではないんだ。そして私たち人間のこの体も、私たちのこの思うこともすべてがですね、実体ではなくて、私たちが死んだらなくなってしまうものであるんだ。ですからそのことを私たちが理解し、そのことを嘆くのではなくて、自分自身が無常であるということを受け止めるんだ。これが色即是空ということの意味だそうです。他の、仏教の言葉で言うならば、諸行無常という言葉が用いられるわけですね。その言葉とよく似ている言葉であります。そしてそういうふうに、この世のすべてが、また自分自身が空であるということを悟るなら、私たちの身に降りかかってくる富とか貧しさや、また快楽とか苦しみ、あるいは年を取ることや、そして死ぬこと、そんなことに私たちは気を止めて煩わされることがなくなるわけです。空ということを悟ることによって、私たちは嘆くことなく前を向いて歩んでいくことができるようになる。これが空即是色という言葉に込められた意味だそうです。この仏の仏門と言いますけれども、仏門では神様の救いを求めていませんね。その救いを神様に求めていません。救いを何に求めているかというと、 無の境地に彼らは求めているわけですね。この世の煩わしさにとらわれず、この心を無、心を空にするときに一切の煩悩から解き離れて歩むことができるようになるんだ。だから座禅とかをして心を空にするってことを修行するわけですよね。それは無の境地に達するためであるわけです。そしてそれが悟りであり仏になるということにつながっていくわけですよね。それが、大まかに言ったら仏教の教えになっていくと思います。しかし私はそれを学ぶときにどうしても人間の理想をの域というものを超えないものではないかなと思うんですね。誰もがそのようなおおらかなこと心とか慈悲の深い心を持って歩みたいと誰もが思うわけでしょ。それが人間の希望であると思うんです。ですから心の理想を追い求めているという点では私は仏教というのは素晴らしい宗教であると思うんです。しかし悪く言うならばそれもまた人間の欲求の追求ではないかと感じるわけですよね。自分の心を無にして何にもとらわれずに生きていけるようなそういう人間になりたい。いつも顔は、仏様のような本当に穏やかな顔をして歩んでいきたい。誰もがそう思うんですけれども、それは人間のやはり欲になっていくんではないでしょうか。ソロモンは先ほど言った般若心経と多少似ている言い方をしているんですけれども、ソロモンの書いたこの伝道者の書はですね、釈迦が生まれる500年も前に書かれてあります。般若心経が成立するのは600年500年ぐらいでしょうから、もう1000年も前にこの伝道者の書を書いてるわけです。ですから、もうその当時に彼はすでに諸行無常であるということを悟り、人が虚しいことや全ての営みが繰り返しされているだけに過ぎないということを認めていますから、聖書の教えというのは卓越していると思うんですね。ソロモンの描く空というのはどういうものでしょうか。ソロモンの描く空とは神様を忘れた人間の姿なんですね。神様から離れていては被造物は全て虚しいと彼は教えるわけです。本来どうですか皆さん、私たち人間というのは地の塵から取られた地の塵に過ぎないものではあるわけです。ですからそこに価値など見出せることができないはずなんですね。しかし神様がこの地の塵に過ぎないものの中に神様の永遠のご計画とそして神様の愛を与えられている、注いでおられるとしたら、地の塵に大きな価値を持たせていただいているわけです。5章の19節20節にソロモンもそのことを書いているわけです。伝道者の書の5章の19節と20節をお読みしたいと思います。実に神はすべての人間に富と財宝を与え、これを楽しむことを許し、自分の受ける分を受け、自分の労苦を喜ぶようにされた。これこそが神の賜物である。こういう人は自分の生涯のことをくよくよと思わない。神が彼の心を喜びで満たされるからだ。神様はこのような喜びを人間に与えられることを良しとされている。それは神様が地の塵に過ぎない私たちに愛を注ぎ喜びを与えてくださっているんだと言っているわけです。そして12章に飛んでください。12章の1節、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前にとソロモンは書いております。もし私たちが創造者を知らなかったならば、年を取るにつれて皆さんどうですか。私たち人間は年を取るにつれてだんだんと寂しい悲しいというふうに思ってくるんじゃないですか。かつてはできていたことができなくなってくる、 かつては見えていたものが見えなくなってくる、かつては遠くまで走っていけたのがだんだんと歩けなくなってくる。そんなことで自分の虚しさを感じるでしょう。感じるはずですね。そして自分が今まで一生懸命努力してきたものが、それを自分は持って後の世に行くことができない、裸で生まれてきて裸で帰ってくるんだということをだんだんと悟るようになってきます。あ、なんて人間は惨めなのか、自分はなんと惨めなのか、なんと私は空なのであろうかと気づくんですよね。何の喜びもないという前に、そうなる前に創造者を覚えなさい、あなたの創造者を覚えてくださいと聖書は教えているんです。神様がおられるということに気がついていただきたいと聖書は教えているわけですね。聖書の中で神様は陶器師に例えられているんですね。神様は私たちを作られた陶器師なんだ。ここに陶器師の写真をちょっと載せておきましたけれども、陶器師は価値のない土を掘り起こして、それを土を持ってきて水をかけてこねて、そしてそれで価値のある陶器を作るわけです。あるものは器に、あるものは茶碗に、あるものは花瓶に、その目的に従って目的の形に形作られるわけです。神様も私たちに同じようにされるわけです。あなたをこのように作ったのはあなたに目的があるからですよね。みんな違う顔を持ってます。みんな、ね、違う性格を持ってます。神様が形作っておられるわけです。ですから自分の性格のことで自分の顔がちょっとこうなってても全然気にする必要はないですよね。私たちは神様によって作られたということを覚えるときに、体が不自由になっても、年をとっても、神様がまだ私に目的を持って生かしてくださっているんだということに感謝して歩むことができるわけです。ですから嘆きの人生ではなく感謝の人生につながっていくわけですね。2番目に私は新約聖書における空の空と書きました。ソロモンは空の空と言ったんですけれども、新約聖書の中に行っても人間は空の空であると教えているわけです。それがエペソビテの手紙というところに出てきます。今度は新約聖書の中のエペソビテへの手紙というところをお開きいただきたいと思います。エペソの第2章のところ、ぜひ聖書をお持ちの方は、お開きいただきたいと思います。エペソビテへの手紙の第2章をお開きいただきたいと思います。ここにはですね、神様を忘れてしまった人間の愚かさとか虚しさは新約聖書の中でもっと厳しく教えていますね。1節から3節までお読みします。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。ここでは私たちの人間の状態っていうのはソロモンが言った空どころではないですね。もっともっとひどい、もう限りなくマイナスの状態であると教えているわけです。罪の中に死んでいたというんです。そしてこの世の空中の権威を持つ支配者に従っていた。何のことを言っているかというと悪魔のことを言っているんですね。悪魔に従って私たちは歩んでいたんだと教えているわけです。そして肉欲の中に生き、神様の怒りを受けるべきものだったと、もう本当に人間の状態を低く低く見ているわけです。食うどころではなくマイナスなんですね。イエス様は私たちのことを放蕩息子だと例えられましたけれども、それはイエス様の愛ですね。 本当のところはもう放蕩息子よりもっとひどい存在であるんだと聖書は教えるわけです。まあ現代で言うならばもう周りの人に迷惑、病気をうつすウイルスのようだと言ってもいいかもしれません。周りまで悪の道に引きずり込んでしまおうとするのが私たちの罪の性質なんですね。ですから新約聖書の中でも私たちの状態は全く望みがなく神様の前に堕落し汚れたものであるんだ、平安とか柔和な心は持ってはいない、罪が私たちを支配し、そのために私たちは怒りとか憎しみとか悲しみ、争い、そして恐れをもたらすんだ。罪人であるからあなたは苦しむんだと聖書は言ってるんです。仏教ではその苦しみから何とかして離脱したいと願うんですけれども、聖書は私たちには苦しみが定まっていると教えているわけです。誰もそこから逃れることはできないんだけれども、その空である私たちを満たすお方がおられます。それはイエス・キリストであるわけですね。神様は私たちを憐れみ、私たちに恵みを注ごうとされています。それが2章の4節から6節ですね。エペソビテの手紙の2章の4節から、しかし、このしかしって言葉が大事ですね。そんな愚かな人間であったけれども、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪悪の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいましたと聖書は教えています。一人子イエスキリストを私たちのために使わし、十字架にかけて私たちの一切の罪汚れを贖うために十字架で御子を死に至らしめた、身代わりとされたと聖書は教えてます。なぜなら私たちは自分で自分を救うことができないんですね。私たちは罪悪の中に死んでいたものですから、自分で自分を救うことなどできないんです。自分をなんとかいい人間にしようと思っても、誰もいい人間に自分の力ではなることができないんですよ。だから神様はイエス・キリストを使わせてくださいました。そして神様の方からその救いを備えてくださったわけです。ですから福音というのはまさに神様からの一方的な恵みであると聖書は教えてますね。私たちは今天のところに座らせてくださいましたと書いています。それは神の子という立場をいただいたということなんですね。神様の子供であるならばもう捨てられることがありません。ですから救われるということは一時的なことではなくて、もう永遠に続くことです。私たちがイエス・キリストを自分の主と告白して救われるならば、あなたの救いはもう永遠にあります。私たちが時々神様に背を向けてね、悪いことをしても神様の子供という立場は変わりませんから、決して捨てられることはないんだと、そういう安心の中に私たちはあることを感謝したいと思います。私たちの教会がサポートしている先生方の中にですね、内藤先生がおられます。時々私はこの先生のことを証で、お話しするんですけれども、先日、届いたですね、野の花の機関誌の中に、その内藤先生ご自身の証がずっとね、載っていました。内藤先生の生い立ちから、ずっと今に至るまでのことが書いてあってですね、この内藤先生はもう生まれながら、脳性麻痺の重度の障害者として生まれられたわけです。もう本当に、もう這うだけしかできないそういう、人であったわけですね。そういった、中で生活して、心のない人たちの中傷で肩身の狭い生活をずっと送っていたわけです。そして、自殺を図ったんだけれども、その自殺も、未遂に終わってしまったということが書いてあったんですね。でその時も命を取り留めたものの、なぜ助けたのかと もうそれさえ自分は反発したということが書いてありました。そしてまさしく生きた屍の毎日だったと書いておられます。でそういった本当に死んだ屍のような生活の中で訪問してくださった宣教師の語る福音を聞いて、神様がおられるということ、神様が私をこのような体にだけれども私を生かし私を産んでくださったんだということを信じて、神様が私を生かしてくださるんだっていうそのことに目を向けて、彼は救われて感謝の生活に変わったということが書いてあります。そして、彼は献身して、もう脳性麻痺の本当に重度障害なんですけれども、献身して自分は伝道師になりたいという思いを持って、進学校の門を叩くんです。けれどももう日本中の、ね、進学校に、聖書学校に電話したんですけれども、どこも断られたそうです。あまりにもひどい、この障害を負っておられましたから、まあ、ちょっと私たちの施設ではそれは無理ですということで、どこの進学校も断られたそうです。ただ BBF の進学校だけが受け入れてくださった。ただその受け入れた先生たちもですね、まあ、こんなにひどい障害を持ってるんだから、おそらく途中で諦めて帰られるだろうと思って受け入れたということが後日談として書いてあったそうですけれども、けれども彼は無事に進学校を卒業し、そして、もう何十回も運転免許の、ね、試験に落ちたそうなんですけれども、運転免許を取って、そして日本全国をですね車で運転して伝道師として働いておられましたね。蒲郡にもここにも来られたことがありました。現在もですね、75歳になられているんですけれども、今は美浜教会というところの牧会をされておられ、また障害者伝道の重荷を負っていろんな教会で働いておられるわけです。75歳ですよ。でも今でも現役の牧師として、そして日本全国あちこちにも遠征していって御言葉を述べ伝えられている先生がおられるわけです。私たちは五体満足なのに何をしてるかなと時々思わされるんですね。彼は言ってるんですけれども、値しないものに過分なものを賜り、75年間神様は私に一貫して誠実を尽くしてくださったと、最後に結んでおられました。私は本当に内藤先生の証を読んでいて、まさにこれはあの福音の力だなと思うわけです。神様を離れては生きた屍としか思えない。でも神様を知った時にこそ生きることの尊さと神様の恵みを知って神様に感謝して歩むことができる、まさに内藤先生の歩みというのはそういう歩みだなといつも思わされます。もう一度エペソの人への手紙の2章に目を向けてみたいんですけれども、2章の8節から 10節まで、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その行いをもあらかじめ備えてくださったのです。ここには私たちは神の作品であるともう一度書いてあります。ちょうどこの陶器師が陶器を練って作ってくださるように、私たちは神の作品であると書いてあるんですけれども、実はここにはですね、作り直してくださったという意味なんですね。もともと私たちは神様に作られたこの体なんですけれども、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られた。つまり、まあ、英語で言うならばリフォーム、リフレッシュ、いやもっといい言葉はリニューアルと言ったらいいでしょうか。もう再び新しくされたということがふさわしいと思うんですね。かつての肉のものであった時に私たちは神様のために何にも役に立たなかったものでした。けれども 神様に作り変えられるときに、私たちは神様の役に立つものになっていきます。どのような方法でかというと、神様の霊、聖霊を私たちがいただくことによって、私たちは新しく生まれ変わると聖書は教えているんです。神様は私たちの空っぽの器をこの聖霊という神様の霊で満たしてくださって、イエス様の恵みの中に歩ませてくださると約束してますから、なんと素晴らしいではないでしょうか。この恵みにどうぞ預かってください。今までの人生が私は虚しかったと今日思った方がおられたら、どうぞイエス・キリストを信じて歩んでいただきたいと思います。